いします。
よく広告やダイレクトメールで一番重要なのはコピーライティングって言われますけども、
おお、おう、
そんなに重要なんでしょう
か。なるほど、そんなに重要な重要ですね。そうと千里さんもコピーライティングという言葉をまあコピーライティングって分かりやすく言うと、まあ、文章を書くことなんだけど、はい、まあ、売れる文章を書く、セールスレターを書くみたいなのコピーライティングっていうんだけどね、コピーライティングはすごい重要ですよと。じゃああえて質問します。なんで千里さんコピーライティングはそのダイレクトメールとかね、セールスでも重要ですよとなんで言われてると思うの。
わかんないです。
わかんないのかあれずっと聞いてたよね今まで僕の話を200回以上やってるんだけどさあれ何も聞いてないのあのね、コピーライティングなんで重要なのかっていうと、多分人によっていろいろ答えを持っていらっしゃる方はいっぱいいると思うんだけど、僕の出す答えっていうのは何かっていうと、人と違って見せるようにするためにありますよと。まあ人によってはね、例えば、欲しい気持ちにさせるためだとかいろいろあると思うんだけど、最初コピーライティングはなんで重要かって言われたら、僕は売るためだって最初言ってたのよ、
はい、
売るためだって言ってたんだけど、でもこれはちょっと違うなと。誰かの話を聞いて、あ、確かにその通りだなって、あのバカ売れポップを書く方法の中山誠さんかなのセミナーかなんかを聞いて、ああそうだなと。でその中山さんも、他者と違いを見せることが重要ですよと、差別化ですよみたいなことを言ってたのよ。じゃあなんでよそと違った風に見せる必要があるのかっていうと、これはもう単純で選んでもらうためですよと、自分を、私を選んでもらうためですよっていう意味なんだよ。だから僕も買ってもらうためっていうと、ちょっと乱暴な言い方だから、乱暴な答えになっちゃってるから、多分答えとしては三角なんだろうなみたいな感じなんだよね。もうちょっと深掘りしていって優しくやっていくと、コピーライティングはなんで重要なんですかって言われると、人とよそと他人と他者と違いを見せるためですよと。じゃあなんで違いを見せなきゃいけないんですかっていうと、お客さんから選んでもらうためですよということね。でお客さんから見たら、これいつもあのお店側の視点、営業側の視点ばかりでものを言ってることになっちゃうと見えなくなるんだけど、お客さんからの視点になると、お客さんって実は選べないんですよっていう話なんだよ。選べない、何を選んでいいのかわからない、何がいいのかもわからない、もうわからないんだと。でわからないお客さんは結果何で判断するかっていうと、価格で判断しちゃうんだよ。わかりやすいよね一番。例えばエアコンとかでもさ、リビングが20畳ありますよと、じゃあ20畳のエアコンで、何がいいのかなって、もうシャープ、パナソニック、三菱とか東芝とかいっぱいいろいろあるじゃない、
い
ろいろある中で、あ、そう、チャスさんどう、どれを選べばいいと思う。
機能ですか。
機能で選ぶの。チャスさんは何で選ぶの。
価格ですね。
価格になっちゃうよね、はい、多分エアコンだからだと思う。多分千里さんの中で、あの例えば家のさ、実家のさ、リビングが、20畳なり30畳なりあるとするでしょ、
はい、
で、例えばお父さんお母さんが、ちょっとエアコン壊れちゃったんだよと、ちゃんといいのを探してくれよって言われたら、何を教えるのよ。って思うでしょ、
はい、
エアコン分かるわけないじゃないのって、はい、と思うだよ多分ねその中でじゃあ何で選ぶんですかって言ったら、じゃあ部屋何畳なの、リビング何畳あるの、20畳だよ30畳だよってなったら、じゃあ、まあ仮に20畳だとしようよ、20畳のエアコンで調べると思うのよ。で多分シャープ、東芝、パナソニック、三菱とか日立とかバーってあるでしょ、ある中で次何で選ぶのよ。多分ね、もう一緒やろとこれ一緒やねん、もう価格やで、もう安いのどれやねんってなると思うね、
はい、
多分、エアコン自体に興味がないだろうし、でメーカーが違うエアコン、例えばね、シャープのエアコンとパナソニックのエアコンも比較して、 最も冷えるのはどちらかと、多分一緒だと思うんだよね、
はい、
俺も一緒だと思うんだよメーカーが違うからといってそのエアコンが効きがいいとか悪いとかってあないと思うのよ。日本製のやつだったらさ、ないと思うのよね。じゃあどれで選んでも一緒じゃないかって。じゃあ一番分かりやすい、目で見て一番分かりやすいのが価格だよね。あとまあまあメーカーっていうのもあると思う。例えばまあ、うちの父親の世代とかになってくると松下好きとか松下嫌いっていうのもそれぞれいらっしゃるんだけど、松下好きだったらパナソニックだったら間違いない、あれは安定してるとか言って言ってパナなら大丈夫って言ってパナソニック選ぶ方もいらっしゃるし、パナは嫌いだと、あそこは真似してばっかりやからあんまり嫌いだとか、例えばなんだろう、モーターは日立が強いから冷蔵庫は日立がいいとか、いや洗濯機か、洗濯機日立がいいっていう方だとか、エアコンは三菱の霧ヶ峰、ダイキンがいいとかね、いう人もいらっしゃると思うね。ダイキンのウルルとキララかサララやったかな、あれがいいっていう方もいらっしゃると思うんだけど、でも千里さんそこまで知識ないでしょ、
はい、
さあダイキンなんか聞いたことあるけどよくわかんないなとか、そんな感じだと思うね、
はい、
でじゃあ価格で選ぶわっていう風になっちゃうと思う。だからお客さんって何を選んでいいのか分かんないんだよね。でまあ僕だったら例えば今無線 LAN をつなげたらインターネット通信で外からスマホで操作ができるとかね。で今まあ、シャープのエアコンがあるから、じゃあもうめんどくさいからね、シャープとパナソニックってこうバラバラにするのか、シャープ同士でやってもいいのかとか、で空気清浄機付きがいいのか空気清浄機なしでもいいのかとか、変わってくるでしょ、だんだんそうやって言われてきたら、うん、無線 LAN 内蔵なのか空気清浄機付きなのか空気清浄機なしなのか、なんか人感センサーがあるなしとかいろいろなんかあるのよ、
はい、
でも多分まあ、あえて女性だからね聞くけどさ、エアコン、いやもう冷えたらいいわとかもう何でもいいわみたいな感じだと思うのよ、
はい、
それが例えば、ジュエリーになったらちょっと待てと何でもいいわけじゃないってなってくると思うね、はい、バッグとかね、ちょっと待ってと、何でもいいわけじゃないわよといろいろあるじゃないのみたいな感じになると思うね、はい、カルティエとかブルガリとかね、まあ知ってのこれぐらいになってくるの、あとティファニーとかね、はい、あるじゃないのと、じゃあそこの中で一番安いのがいいんじゃないかとか言って男性が言ってきたら、はい、待てってなると思うね、
はい、
待て待て待てと、ふざけんなとなると思うのよ、きっとなると思う、うん、財布も、札が入ったら何でもいいだろ、好きな色は何だよとか言って、はい、ピンクかな黄色かなとか、じゃあ黄色いやつをなんか買ってくるわって、安いやつとか言って待てってなると思うのよ待てっつって、私にも好みがあるってなると思うんだけど、だから人によって、まあ、お客さんはだ男性側で言ったらその例えばブランド物がわからないとかね、バッグがわからない、女性からしたらその機械物がわからない、車なんて言われたら多分わからないと思うんだよね、
はい、
何がいいのよくわからない、 BM とベンツぐらいは知ってるけどとかね、うん、ミニバンとか言われてもよくわからない、何でもいいわみたいな、うん、大きすぎるのは運転しにくいからやだわとか、そんなのあると思うんだけど、でも基本的に可愛かったら何でもいいとか、そんなになってくると思うんだよね、偏見だけどね今完全に。そういうふうにお客さんって何を選んでいいのかわからない、じゃあ何を選んでもいいのかわからない中で、じゃあお客さんはじゃあどうするのかっていうと、目をつぶってえいやって言って買うっていうことは絶対しないわけよ、
はい、
やっぱいざお金を身銭を切ってお金を払うっていう時は何かしら見て何か判断ないかな、例えばエアコンなんかもさっき僕が言ったようにいろいろ機能がついているよっていうのを発見したら、じゃあどうしようかなって考えちゃうわけでしょ、バッグもそうでしょ、ブランドがある、あそうなのみたいな、あ合皮とレザー違うのとか言って、合皮なんて買うんじゃないとか言って言われるかもしれないしね、うん、例えばね、プラダのナイロンは嫌いだけどレザーのルイ・ヴィトンのバッグだったら、あうわレザーじゃなくてもビトン のあれだったら許せるとかであるでしょ多分、
はい、
うん、そういうのがあると思うのよね。だからお客さんって何選んでいいのか分からない、基本的には分かってないと思った方がいい、だから選んでもらうためあなたにとって一番いい商品っていうのはこれですよっていうのを見せつけるためっていうかね、僕は教育って言ってるんだけど、教育させるためにもそのコピーライティングっていうのが必要になっていますよっていうことね。多分価格帯の安いものになってくると、例えばよそのお店では 別に何にも思わなくてスルーしちゃったけど、このお店来たら、あ、そうそうそう、これいるんだよねって言って買うことになったとかいうのも多分あると思うんだよね。その違いは一体何かって言ったら、例えばそのディスプレイであったりポップであったりとか、あ、そうそうそうそう、これ俺必要だったんだよっていう風なを思わせなきゃいけない。お客さんって自分の悩みが分かってないから、自分が何に悩んでるのかも分かっていないし、自分が何が適しているのかとか何を欲しているのかも分からない場合が多いから、それを教えてあげるためにもコピーライティングっていうのが必要ですよ。でそこでよ、どこでもいい、誰でも買ってもいいって思われたらダメなのよ。あなたから買いたいと思わせなきゃいけないわけね、はい、そのためにもやっぱり僕に買って、あ、僕じゃないとダメだなと、辻さんじゃないとダメだな、辻さん以外からは別に買いたくないわっていう風な感じで思わせるためには何が必要なんですかって言われたら、コピーライティングですよ。だからコピーライティングってめちゃくちゃ重要ですよと言われているわけね。特にまあネット業界はね、そういうことずらーっと言ってるけど、あの今僕は YouTube でその一応オンライン上でこう説明してるけど、でもこういうことを言っててもオンラインの詳しい人は知ってるかもしれないけど、オフラインビジネスになってくるとこういうことわからない人がすごく多いのよね。うん、ポップもないし、あの広告には何も書いてないしとか、いいものを作ってたら売れるだろうとか、いい商品があったら勝手に売れていくだろうみたいな感じで考えてる人が多いのよね。それってもう時代が違うと、うん、あの商品がなくて、商品があったら売れていた時代だったらそれはいいかもしれないけど、今もう物余りでいっぱい物が、商品がある中でどれを選べばいいんですかってことでしょ。洋服もそうじゃない、下着だってそうでしょ、うん、冬場の下着だったら今はもうヒートテックでいいじゃんっていうかね、ヒートテックになっちゃうけど、でもヒートテックだけかって言われたらヒートテック以外にもあるね。でヒートテックには適さないところもあるわけよ。例えばスポーツしてる時にヒートテック合わないわけよ。あれはあの暖かくはしてくれるけど何もしてなくて、でも汗をかいたらあのこうなんていうの、汗をこう乾かしてくれないからずっと濡れたままになってしまうわけ。だからヒートテックは冬場にね、寒いからって暖かいってヒートテック着たら良くないですよ。それやっぱちゃんとしたスポーツのあのインナーのやつを着た方がいいですよ。あの高機能こうアンダーウェア、
速乾性がある、
そうそうそう、暖かくもしてくれて速乾性もあるっていう高機能ですね、はい、僕はアンダーアーマーが一番いいなと勝手に僕は個人的に思ってるんだけど、そういうアンダーアーマー、やっぱアンダーアーマー高いからさ、5000円とかするんだよね、たっけーみたいなユニクロ1000円ぐらいでしょ、確か1000人、うん、セールって1200円ぐらいでしょ、たっかーみたいな感じなんだよね。だけどあの機能的にはやっぱり価格に見合う分だけはあるから、だからそのロードバイク冬場乗るときにあのヒートテック着て走るなよとか言っても言うわけよ。あのもう汗でびしょびしょになっちゃうから、でその濡れた服をずっと着たままになっちゃうから乾かないからね、そしたら風邪をひいてしまうからダメよとか言っても言われているわけよ。やっぱそういうの高機能スーツっていうのが必要になってくるんだけど、そういうのは何も知らないと、ね、価格だけで判断しちゃったらヒートテックでいいやんかと、どこよりも安いよと、ナイキやアディダス、アンダーアーマーに比べてユニクロが一番安いやんか、そらそうよと、はい、機能性が違うからっていうのもあって、お客さんって分かってないのよ。僕も分からなかったよ。もう冬場自転車をこぐ時どうしたらいいんやろうって、とりあえずあったかそうなこのファーがついてるパーカー着て行こうと思ったら風通すからさ、
はい、
めっちゃ寒いわってなるわけよね。じゃ あ初めてそこで風を通さない服っていうのが必要なんだなとか、こう腰曲げちゃうからさ、腰が見えちゃうわけね、
はい、
だからあの自転車用のロードバイク用のやつってこうちょっとお尻のところが長く作られてるのよ、
はい、
だからそういうのを知っているとやっぱりそういう風な方になっていくでしょ。で自分のこう合ったものっていうのをこうだんだんこう見つけていくわけよね。それにコピーライティングでお客さんを教育することができなかったら、いや俺ユニクロでいいよってずっと言うことになってると思うんだよ。知らないから、分からないから。そういうのがあるのにもかかわらず自分にはそっちの方が適してる。でお金ももちろんあると、買える分のお金はある、はい、これを買ったら絶対幸せになれるのに、そのコピーライティングがないばかりにお客さんが分からずに価格で判断してユニクロとかってなっちゃうわけよね。ヒートテックって、ヒートテックバカにしてるわけじゃないけど、はい、うん、スポーツには向いてないっていうだけでね、っていう意味も含めてコピーライティングってお客さんを幸せにする力を持っているという。でコピーライティングがないとお客さんは知らないままで、まあ、知らないね、知らぬが仏っていう言葉もあるかもしれないけど、でも絶対知った方が ね、あの満足度っていうか幸福度が上がっていくからそっちの方がいいですよと。だからコピーライティングっていうのは、差別化するためですよと、あのヒートテックと違いますよと、
はい、
いうことを差別化するためですよと。で選んでもらうためにそのコピーライティングっていうのは必要になってくるので、コピーライティングそこが重要ですよっていうことですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。